本能の旅行記。かつてこれほど衝撃的で中身が濃く、そして何より人生の役に立たない旅行記があっただろうか。本書が世に解き放たれることが恐ろしくて仕方がない。マルゴン27歳にしてすでに鬼畜。アジア罰当たり旅行。己の欲望のまま旅を楽しむ肉体派ライターの過激で笑える本能の旅行記。丸山ゴンザレ。この男罰当たりに日本人なめんじゃねえぞ。日本人旅行者はなめられている。歓楽街に行けば最も高い外国人料金を要求され、ピックアップバス乗り場ではおとなしい日本人だからと後回しにされる。強盗は金持ち日本人を真っ先に狙うし、白人バックパッカーはイエローモンキーと吐き捨てる。俺にはそれが耐えられん。インド人を締め上げる。ガンガーに流されたバックパッカー。暗くてジメジメ、タイの留置所。ガンジャの宴。密入国ミッション。盗掘だらけのブラックマーケット。オーバーステイの限界は？突然、割れたフロントガラス。黒目がぐるぐる動く売春婦。ヨハネス名物、襲撃事件。前書き。日本人旅行者は舐められている。歓楽街に行けば、最も高い外国人料金を要求され、ピックアップバス乗り場では、おとなしい日本人だから、と、後回しにされる。強盗は金持ち日本人を真っ先に狙うし、白人バックパッカーはイエローモンキーと吐き捨てる。俺にはそれが耐えられん。日本人が軽く見られる背景には、日本人の主張の弱さがある。ぼったくりにあっても、大した額ではない、と諦め、行列に割り込まれても、そんなに急いでいるわけじゃないから、と自分を納得させ、不当な扱いを受けても、海外だし仕方がない、と割り切ろうとする。個人が軽く見られるだけならいい。トラブルが降りかかっても自業自得だ。だが、そんなやりとりが繰り返される中で、日本人はちょろい、と、舐められるようになり、そのせいで狙われるのはたまったものじゃない。明治時代の美術評論家に岡倉天心という人がいる。彼は傑作な人物で、こんな逸話を残している。1903年、ボストンの街を歩いていた時、若いアメリカ人に冷やかしの声をかけられた。
お前たちは何ニーズだ？チャイニーズか？ジャパニーズか？それとも、ジャパニーズ？ジャワ人か？
すると天心は、私たちは日本紳士だよ。と即答した後、その若者に聞いた。ところで君こそ、何キーなんだい？ヤンキーか？ドンキー？ロバ？バカ者か？モンキーか？絶句した若者を残して、天心は悠々とその場を去ったという。俺の旅は、天心のエピソードからスマートさを取り除いたものかもしれない。取り決めた金額で納得しないインド人タクシードライバーを締め上げ、友人が強盗に会えば犯人を探すために奔走し、頭のいかれた白人男と対決し、知らず知らずにカンボジアの地雷原に入り込む。ん？天心とはだいぶかけ離れてしまったな。とにかく俺は格闘技で鍛えた度胸と筋肉で、 国境人種を問わずにジャイアニズムを発揮していた。それは時に行き過ぎることもあり、数々の人から、お前はほんと罰当たりなことやってるよ、と、名誉な言葉を頂戴した。俺としては、ただ自然に旅をしているだけなのだが。しかし、罰当たりな行為を続けていれば、必ず天罰が下る時が来る。俺はアジアで数々の罰当たりをしてきた。その後、ひょんな理由から世界で最も危険な街と言われる、南アフリカのヨハネスブルグに行くことになった。そこで下った天罰。夕闇に浮かび上がる、20人を超える黒人の目。思い出しただけでも怖いっす。
こんなやつ海外に出したら、日本の恥だ。
よく言われる。そう思う人は、南アフリカ天罰編をお聞きいただきたい。俺のやられっぷりにスカッとできるだろう。それが執筆の目的ではないが、他人の不幸を笑うことでしか人生を楽しめない人もいるのだから、彼らのために何かしてやりたいと思うのも俺の温情だ。